ありがとうございます。特別賛美ありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神を主に豊かに語り導いてください。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。第1ポイントの13章を見てください。コリント人第1の13章ですね。私の聖書では337ページです。新しい方の新改訳、古い方の新改訳なんていいですかね。380、はい。それでは、お祈りいたします。お祈りいたします。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今日この箇所を中心にお話をしたいこういうふうに思いますが、日本の孤児院の、 設立のことをですね、神様に示されていましたけれども、郡山市を一つ高知の中心としてですね、ここで、孤児院を建てるというそういうような導きが表されています。それで土地ですけどね、これは500坪で、規定があるんですよね、個人的にね。ですから、その通りやらないと認められないということなんですが、で、約1億ぐらい。それから建物、これはホームページも出てますが、2階建ての建物ですね。人数を増やす場合はどんどん上に持っていくわけですけども、13人から19人ということで、これは最低レベルなんですね。個人の建てるレベルで、そしておそらく2億かかるであろう。実際上建てていくと上下はあるんですね。大体今3億個人の建設にかかるということです。で、どうぞ皆さん、お祈りしてですね、捧げといていただきたいというふうに思います。それで特に天の宝がです、積まれているのが少ない人でどうぞ積み上げといていただきたいというふうに思います。またですね、確かに非常に多額なんですけど、神様が導いていることですから、いろんな奇跡とね、技を皆さんが見ることになります。ですから期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。それとともにですね、献金というのは祝福なんですね。これ霊的な祝福と、それから、金銭的な祝福を受ける大きなポイントなんですね。どうやら日本の教会でよく街道建設とかなんかやりますとね、教会が疲弊しちゃったり分裂しちゃったり大変なことが起こったりするんですね。それは一つ理由があるんですね。どういう理由かというとですね、皆さんの財布に期待するからですですね。で、皆さんね、皆さんの財布に期待してるわけじゃない。そうすると絶望ですね。誰もそこに落ちている。で、皆さんもですね、神様に期待してください。で、皆さんの財布を見ながらいくら献金しようと思うんじゃなくて、神様にこんだけ献金させてくださいと求めて、そしてやってください。そして本来献金というのは祝福されるものですからね。どうぞ皆さんね、その祝福を受けていただきたい。こういうふうに思うんですね。そしてですね、どういう経緯でこうなったのかといいますと、ともあれ、被災地に個人を建てるということね、主は語られていて、そして岩手と宮城と福島が被災地なんですが、岩手は御心ではないだろうとね、宮城と福島にはこちらの教会もありますし、御心を感じていたわけですね。ですから、宮城ないし、仙台のところですね、福島。この2つが候補となりました。そしてですね、個人を建てるには2通りの方法があるんですね。一つはですね、ファミリーホーム。これは個人というよりも、里親みたいなものですね。これ、6人まで預かれる、この施設なんですね。で、この場合はですね、ただ6人以上にならない。で、他のファミリーホームも作れないから、やるとしても6人いないってことになっちゃうんですね。もうそれ以上動きようがない。それから個人ですね。個人は児童、養護施設になってます。 で、孤児もいますが、いろんな問題のある子どもたち全てを引き取って、こういう児童養護施設と、まあ、我々は児童養護施設を願っているわけですよね。これは最低でも13人から19人です、ね。これは土地と建物を作らない。高くかかるんですね。それですね、我々のよくやる間違いなんですが、もう必ず耳っちい方から行くんですよね。です、こっちこっち。もう狙うところはもう分かってですね、もう神の御心であろうが何だろうが、ともかく身内崩壊これは一つ目標なんですねそれですね、ファミリーホームの場合ね、福島県はこれを認可しない方針なんですね。どうしてもこれでも、かなりの額を県と国が出すんです。だから予算がないとダメなんですよね。それで宮城ではファミリーホームは認めるっていうことだったんですが、しかしですね、もうすでに申請が何件か来ていて、そしてですね、もう我々の分ないわけですね。ですから我々ちょっと認可できないということで、ファミリーホームはですね、これは不可能と、こういうことになりました。それで個人なんですね。で個人の場合はですね、宮城県はもう認可してない。ね、これも個人っていうのは土地と建物は我々が建てるんですけど、建てた後、運営資金はね、国と県から補助が来るんですよ。ですから、子供のないとかね、スタッフのないね、まあ、数ヶ月間があるんですけど、半年はね。ですから、要するに予算がないといけないんですね。で、宮城はもうダメ、認可しない。そして、福島県はですね、審査の結果認可する。こういうことなんです。ですから、福島県が可能性がある。いうことですね。それで、まあ、我々も予言では最初から個人作れるって言ってたんですね、まあ、大体いつもそういうパターンなんですね。話の中ではね、神様こうやれって言われたんだけど不可能だと思って、ちまちました方向からそこについたみたいなね、そういう感じなんですね。それで、個人を作ると、ね、いうことになりました。そして当初、福島市とそれから郡山市、これは福島県 の, 同じレベルの、20万人ぐらいの都市でね、2大都市なんですけど、それで原発から60キロぐらいのところで、だけど同じ県にあるんですよ、ね。まあ、このどちらかであろうとね、最初福島県で700坪って良い物件が出たんですが、もうその時点で郡山市ではないかと示しがあったんですね。そしてこっちが潰れた結果ですね、まあ、これは郡山市に市は個人を建てようとしているではないかというふうな結論に至ったんですね。ですから今、郡山市に、個人を設立すると、こういうふうに我々はですね、導きを受けている、こういうふうに思ってください。そして、3億円ですね、3億円と、ね、で、まあ、このパターンは非常にやりやすいパターン。何がやりやすいのかと、個人作れというのは主がやったことで、見心でしょ、ね、作れって言ったらできるということを言ってるわけですね。で、その財前提があるので、信仰的には、ね、やりやすい。これから皆さん、いろんな奇跡とか技が起こってきますからね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、この郡山の個人が、3億円の個人がですね、まあ、奇跡が起こってくるので、これからどんな技が起こるかどうかということをね、皆さん見といていただきたい。奇跡が起こるときにですね、まあ、一つのパターンとして奇跡が起こるような信仰をですね、神様が前もって導いてくださるというパターンもあるんですね。目に浮かんでるんですね。でこれもね、そうなんですよ、ね。で、3億円かかるってね、まあ、木曜日頃決まって、そして日曜日、ね、教会行って、まあ、発表したわけですよね。そしたらね、その時のいつも見てない窓川さんの番組見たんですよ。常人三浦のね。そしたらですね、なんとそれがですね、個人を建てるところで、でスタッフが言うんです、とてもお金がありません、ね、とても足りませんってね、我々よりもはるかに高い目標を立てたから、で常人三浦が言うんですね、天の金庫に愛してます、神は支えてくださいます、そのタイミングだったんですよ。主のね、導きのタイミングってすごいですね。まさにそうなんです。 それとともにですね、面白かったんですね。何が面白かったかというとね、まあ、3億円木曜日より、値段がね、要するに見積もりしてもらった値段が出てきたわけですね。で、金曜日にね、奥村山稔牧師の50周年の、伝道記念盛会があって、大川嗣牧師を説教したで、そこにこちら側のスタッフね、人と、行かせてた、まあ、挨拶のために、まあ、奥山さんで大川さんが、大川牧師がね、先生が、説教策はしてなかったんですね。そこでね、大川牧師がね、説教されたんですね。3億円与えられたって説教した。ね、全く我々とは違うところで関係なくてですね。それで、町山が言ってきたのに、3億円でしたって。で、私、皆さんね、3億円が与えられたって説教を聞いたことないんです。証しも聞いたことがないんですよ。長いクリスチャン生活で。ですね。皆さん、このタイミングですよ。で、そしたら次の週からね、感謝と賛美とリバイバーキャンプで大川先生が来られたんですよ。そしてね、また3億円だったの。あれね、主の従官が3億円求めてるから、それに合わせてやったじゃないんですよ。おそらくネタがないんですよ。ネタはあるんですよ。まさかこれ映ってないでしょ。しらいちゃったりなんですよね。で、その時にですね、皆さんね、こういう風ではない。ね、まさに3億円でしょ。もしね、3億円が与えられたら一生一回ですよ、皆さん。聞いたのは。多分これからもないんです。だから言わないでください、皆さん。ですね。で、まさにね、そのこと。それじゃあ、大川先生が連れてくる、オールネーションズ・プレイヤー・マウンテンってね、すごい敷地の中に断食人が立ってるんですね。そしてね、それがね、3億円どころじゃない。祈りを通して神様がいかに奇跡を表してくださったかっていうことの連続なんですね。で、神様はね、我々の信仰の弱さを知ってて、いろいろこうね、これもあったんですよ、これもあったんですよ、これもあったんですよ、だからこれはこうなりますよって親切に言ってくださってるなってことを感じます。で、どうぞ皆さんね、3億円。そして皆さんね、神がどういうことをなされるか期待して見ていきたい、こういうふうに思うんですね。そしたらですね、ちょっとちょっと聖霊示されたらですね、個人の歌作れと、ね、歌作るってのは露骨なやつじゃないでしょ。3億円これこれこれそれじゃなくて、賛美ってものすごい影響力を持つんですね。ある方が言ってました。第二次世界大戦ね、上層部に国民が惑わされて、で戦争に行ったって利用されてって言ってたけど、国民はね、自分たちも同志だって本気に言ってたって、ね、こういう書いてある。多分そうだと思うんですよね。そしてね、その時に何が動員になったか、いろいろね、教育とかそういうことは確かに動員になってるけど、一番の動員は歌だと思う、ね、いろいろ歌があったでしょ。戦争の歌、あれに高揚されてですね、あれに なんて言いますかね、洗脳されてですね、あれで出てったって、あれは歌の力であるって、ね、この歌の力の強さっていうのってですね。それでですね、私ね、歌ねやりなさいって言われた。そうするとね、あれが響くんですよね。今ゼロから今ゼロから神の言葉から、ね、なんかゼロからって言うああゼロから、ね、神の言葉ですね。ですね、これが響くのですよね。それでですね、私は導きだと思います。それで、これをね、もちろんワーシップで歌うときはワーシップしてるんですね。違う意味で歌って、でもね、個人の時に歌うときには個人の歌として、そしてね、個人を思いつつね、賛美してこういうふうに思うんですね。それでね、今個人を思いながら賛美したいと思います。ただね、それは幾分こういうふうに思いつつ賛美しておいてください。個人ができた時に、ね、個人ができた時にその頭に思い浮かべてください、ね、この歌歌ったら感激するでしょう。うわーできたんだなってね、そう思いながら、そう思いながら ね、もちろん 100% ね、個人できてないわけだから、ね、うわーと思うと思ってもね、そうは、ね、一万円札は3億円あるわけじゃないから、ね、あれかもしれませんけど、でもですね、個人ができた時の喜びを幾分かでも味わいながら、そしてね、再び見ながら、この歌をね、その時は歌います。成就した時に歌いますから、成就した時を思いながらね、成就したものとしてね、で賛美したいというふうに、いいですか？はい。どうか出してくれますかね。はい、26番。あ、じゃあ、聞いてください。
閉ざされても
ながらですね、やっていただきたいというふうに思います。で、3億円というと、なんか響きがいいんですね、3億円ってね。で、なんで響きがいいのかと思ったら、ジャンボ宝くじ3億円なんですよね。ジャンボ宝くじですね。で、そしたらですね、ちょっと前なんですが、私ですね、青森の空港で、西田敏行さんと会ったんですね。西田敏行さん、ジャンボ宝くじさん。ね。そしたら、日曜日の第一礼拝の時言われたんですね。西田敏行さん、なんか見心があるんじゃないですか。それがね、こじつけなんだ。ジャンボ宝くじ3億円で、たまたますれ違ったからといって、まあ、偶然はないですけど、ね。西田敏行さん、なんか関係あるんじゃないですかって言ったってね、そんなバカなことはないそしたらですね、第二礼拝と第三礼拝の、第一礼拝と第二礼拝の間に一人の人が来てね、こう言ったんですよね、西田敏行さんは、明大中野の出身ですって言ったんですね、明大中野って1から100メートル。それで、明大中大ですよって言って、まあ、それ明大なんですね。面白い。それで言ったんですよね。郡山市出身です。あら、偶然かな。それにしてもちょっとね、こじつけがましい偶然だな。ね。そしたらね、第二礼拝と第三礼拝の間にね、一人の人が来たんですね。で、言ったんですね。西田さん、孤児ですよ。おいしてですね、孤児で郡山で育てられたんですよ。そうしますとね、もう西田さん迷惑だと思うんですね。何も知らないとかって言われて、自分は何も言ってないのにね、勝手に導き出すパンから言われてるわけで、ね、だから単なる偶然かもしれないから、あれっていう、なんかね、あれみたいなことがあるから、ちょっといろいろ情報とかなんかね、送れたら送ってみたいと思いますね。なんか見心があったら、ここでね、いろいろ動いてくると思うんですね。で、まあ、西田さんが動くにしても動かないにしても、いろいろな奇跡が起こってきますから、どうぞ見といてください。個人の歩みであんまり奇跡を見てない方とかね、これ全体の動きなので、これ出てきます。どういうふうに神様は技を出して、どういうふうに進め、どういう技を全うするかというのをですね、どうぞ見といてご覧いただきたいと、こういうふうに思いますね。それとともに、先ほどもちょっと触れましたけど、リバイバルの飯が我々にあるんですね、まだ日本にありますね。でそのリバイバルは信仰的に我々は受け取っており、それが始まっているわけですし、また感謝の教えがそのポイントになっているということを知っているわけですが、もうはっきり兆候も出てきているんですね。でそれはヨエルの予言を見ればわかるんですが、何をわかるかというとね、まずですね、ヨエルの予言は賜物の働きを言っているんです。皆さん、賜物の働きを表してきている。で、これは一つの兆候なんですね。そしてですね、これはクリスチャン全てに関して言っています。それで皆さんね、使徒の十字架の賜物の働きってみんなに起こってきているんです。ですね。ですから、はっきりそれがちょっと常駐してきている。そしてですね、この賜物の働きはね、予言が中心になります。で今、ダイモンド・ボンゲさんとか、超読み牧師とか、キャサリン・クルマとかね、予言の賜物を使いましたが、囚人は予言じゃないんです。ところが、主の十字架は予言なんです。そして、このヨエルの予言の中心は予言なんです。ですからね、それが現れてきた。それとともにですね、また言いましたね、青年は幻を見、老人は予言。ちょっと手を挙げてもらいますかね。幻みたいなこと、夢みたいな。寄り上げようとしてない。で、皆さんね、気づいてないと思うんですが、いろんな幻とか夢が与えられてきてるじゃないですか。ね。普通でないようなことね。で、皆さんね、これが聖霊の与えです。そうしますとね、はっきり起こってきた。リバイバルは遠い夢じゃなくて、すでにそのリバイバルに向ける働きが起こってきてると。皆さんね、これは近づいてきてるっていうね。どうぞ覚えておいてください。それで、メッセージの方に入っていきたい。こういうふうに思います。ここで、信仰と希望と愛、その中で一番、大切なのは愛ですってこう書いてありますね。 信仰と希望と愛というのはクリスチャンに必要なものなんですね。愛もあって働くんですが、まあ、比べるならば愛です。しかしこれはあくまでも愛もあって働く存在である、お互いに関わりを持っている、こういうふうに思ってください。そして図で表すとすればこういうことになります。信仰が土台となります。そして愛があり、そして希望があると、こういうような形になります。ですから信仰が土台なんですね。例えば、愛を考える場合に、で我々は神様に愛されていますよね。で愛されている時は、その愛されている愛の中心は何でしょう。中心は、私たちの罪の身代わりになって、罪のないイエス様が私の代わりに罰せられてくださったという十字架です。これが神の愛の究極ですよね。で我々はですね、それを通してですね、神の愛の深さを知るわけですね。しかしね、ノンクリスチャンの方々が言うんですね、2000年前の十字架が何で私と関係あるの、何の身代わりの愛かね、こじつけだ、皆さん信仰がないとわからない。だから皆さんね、愛っていうのはね、信仰がないとわからないんです。だからよくクリスチャンになって愛がわからないっていう人なんですね、愛されてるね。それはね、信仰がないんです。信仰の問題なんです。これですね。それでですね、愛する場合でも、愛するっていうことはアガペという言葉が使われています。で、アガペというのは神の愛ですね。で、我々も神の愛で愛してるわけね、人をね。だから御霊によってとか、御霊の身とか、そういう表現を使われています。つまり御霊の力によって、つまり御霊の力によってというのは信仰が土台になるんです。ですからこの愛一つとっても実は信仰と関わっている、これですね。そしてですね、今日は希望なんですね。この希望っていうのはクリスチャン生活に重要なんです。希望があるクリスチャンと希望のないクリスチャンってあるんですね。でこれ皆さんね、希望のないクリスチャンっていうのは神の恵みから、ね、大物霊を起こしてる、これですね。で希望があるかないかってすごい大きな差なんです。希望のないクリスチャンがね、こういう歩みをします。朝起きるとね、朝か一日始まるね。そして生活しながらね、疲れたなって、寝る前にはぁやっと休めるで、皆さんね、大体分かるんですね。安全保協会なんか見てて、でちゃんと指名できるんですよ。あれは希望ないでしょうね。露骨に結構出てるようなもんですからね、皆さんね。というのはね、希望がないとダメなんです。希望あるいはビジョンですね。幻のない民が滅びるって書いてあるじゃないですかね。皆さん希望のない人は滅びちゃう、滅びてます。だから幻のない民は欲しいままに振る舞うってやつですね。欲しいままに振る舞っちゃうってですね、ですね。だからはっきり言えば信仰生活が慣れてくる、これですね。これは明確に表れますよね。ね、例えばですね、米君が最近検診したり進行してたんですね。まあ目標持ち合わせだったんですね。希望持ち合わせだったんですね。その前、ね、牧師の子供だから、まあ、礼拝はいつも来るわけですよ。ね、とかね、大学ぐらいになって、寝坊するんですよ。で、うちの場合はね、朝から晩まで礼拝あるから、言い訳が聞かないから、必ずどっかにやる。どっかにやるんだけど、もうね、夜遅く帰ってきたりなんかすると寝坊しちゃって起きられないとか言ってですね、そしてですね、遅れてくるわけですよ。遅れてきてもね、こうやってパソコンなんかやっちゃってね。そういう感じなんですね。希望のないクリスチャンは誰よ。そしたらね、私も帰ってたでしょ、ガラッとした、絶対寝坊しない。夜遅くなってもちゃんと。これははっきり分かるんですよね。希望ができた。希望ができた。希望ができた。 だから、あの、私は誰でも医者だなと思って、勝つ勝つ勝つって考えてますね。結局、次の日またあの寝坊しちゃったりするそれはね、勝つ入れてもダメなんですこれ、希望がないのは問題だね、あの、分かるでしょ、私の言ってること希望がないとダメなそしてですね、まあ、希望はいくつかの面から考えないんですが、まあ、一つは、例えば問題とかね、困難の問題ですね、病の問題だね。昔ですね、私がクリスチャンになった頃に、こういう証を聞いたんです。救われた証ね、罪が許された永遠の命が与える。まあ、そこまでいいんですね。で、必ずみんな言ったんですね、問題がなくなったって。問題が解決した。で、こう言ったの。ね。だから私ね、クリスチャンになると問題がなくなるんだと思ったんです。だそういうふうにみんな言うから。でも皆さんね、問題なくなりますか？まあなくならないでしょ、前より多いぐらいだでも問題あるんですよ皆さんね。で、私は問題から解放されたいっていう人もいましたけど、そしたら天国行ってくださいね。だからこの世に生きてる限りは問題があるのですよ皆さんね、あるのです、ね、問題があるから皆さんが暗いんじゃなくて、問題は誰にでもあるのですよ。こうですね。そしてですね、問題とかまあ病気とかあるんですが、そこで一つね、問題が生じるんですね。まあ問題で問題ね、あのそれはですね、自然に人間ってのは本能的にそうするんですけど、問題の中に光を見出そうとします。希望を見出そうとします。これです、ね、あの具体的に言うならばこういうことですね。で、皆さんが癌だと言われたとします、ね、生存率 30%、 そして皆さんが放射線治療をすれば 30% の確率で治る。こう言われた時、皆さんどこに希望を置きますか？放射線治療の 30% に希望を置きました。だから問題の中に希望。例えば皆さんが癌と宣告されてね、もうあなたの余命は 2,3 ヶ月です、長くて 2,3 ヶ月ですと言われた場合、あのたくさん映画になってますよね。あのそういう場合ね、希望持ってないですよね。どうやって最後ね、華々しく生きて死ぬかみたいな話でしょ。いいですね。で、問題の中に希望を見るとするんです。で、そうしますとね、皆さん不可能な問題はもうね、希望がない。それとともにね、不可能でなくてもね、問題の中に希望を持った場合に、なんかこう思い出を押し潰されたりなんかする。またね、希望を持ったってそれが成就するかどうかわからない。あの実はね、問題の中に希望を持つっていうのはクリスチャンの方ではないんですね。で、どこにも希望を持つのか。これは皆さんね、神の言葉に希望を持つ。ですね、例えば、ベニ君が脳障害になるの診断を受けたときですね、お医者さんが不審さんに宣告しましたね、本当のことじゃなかったんですね。本当のことを言ったら、あのお母さんが自殺したお母さんですから、脳がちょっと問題がありますが大きくなったら治りますって言ったので、その口でね、すぐ私を教えて、お医者さんがいますよ。普通そのことしないんですよ、ね、旦那さん連れてきなさいっていうのは来週予定を取って連れてきなさいと、大体そういうことですね、いわゆることってね。でもその時違うこと言ったんですよ。すぐそのまま呼んできなさいって。こんなの 病院で聞いたことない ね。そして私行ってですね、で午後になったけど行ったんですね。そしたら言われましたよね、あなたの息子は生まれつきの脳障害で知能が、発達しない、そして体が動かなくなる、足は全く動かなくなる、一人で生きていけない、お父さんお母さんが死んだら終わりです、死んだと一人で生きれるように産卵をしてくださいですね。それで東京都も難病に指定されたんですが、でその時にね、ベニ君の問題、ベニ君の問題、の病気の中に希望がないんです。で、治るという希望がないんです。ダメなんです。お医者さんが言ったのは、唯一我々が死んだと生活できるようにしてくださいって言ったこれですね。でも皆さんね、これ病気とか あ、問題の中に疑問を見る人をね、絶望しますけど、あるいはそれに対応しようとしますけど、私はね、全然そんなこと思ってませんでした。ね、だって本当の極みはね、問題の中なんかないんです。言葉の中にあるんです。例えばね、御言葉が言ってますね、皆に頼るものは失望することがないでしょ。だから、ベニ君の問題は、私は神様に頼るものは失望しない結果だから、感謝もあるじゃないですか。ね、感謝する。問題の後ろに、主の素晴らしい計画がある。で、この時にちょっとね、気づいてきた。何かというと、感謝して素晴らしいことが起こるっていう時にね、みんなこうイメージがちょっと悪い。ある方はね、ちょっといいことも。この問題が悪いことなんだけど、ちょっと良いことも。2番目良いことになって、3番目良いことになって。この程度に考えてるんですね。でもね、あの感謝のことはそうは言ってないんです。皆さんね、問題の後ろに最高の恵みがあるって。最高の恵みがあるって。そして皆さん、希望は僕にあるから。神の言葉にあるんです。ですね。今回、アメリカに行った時にですね、ベニ君以外に全員行ったんですね。ベニ君はどうして行かなかったかというと、卒業式だったんです。国立大学の卒業式ですから。そして4月から国立大学の大学院です。まあ、そしたらね、先生と友達から言われてると、あなたは理工科に会ってないと。まあ、だから、転身するでしょうね。そうですね。そして行ってました。何かというと、8月に中国に。で、何のために中国に行ったかというと、学会で英語で発表するって言ったの。で、皆さん、問題の中にそんなことが見えますか？そんなこと見えないのではないですか？でも皆さん、神の言葉には見えるんです。多くの方々がね、問題の中に希望を見出そうとして、実は真の希望を見失っているんです。真の希望を見失っている。皆さん、真の希望は神の言葉になるんです。しかし皆さん、これは確実な希望なんです。ですから、クリスチャンでもね、諦めてる方がいらっしゃるんですよね。問題の中に希望を見直そうとするわけです。それが間違いなのです。この神の言葉に希望があるんです。だから3億円。3億円ね。で皆さんね、我々が希望を持ってるのはね、我々の財布ではないのです。ね、我々の財布、チャリーンなんてね。ある方が言いましたよね。でチャリーンだってね、積み上げればゴミも積まれば山なんだから、100年も経てばできるでしょ。で、私はそんな100年も経ってできるっていうことを言ってるわけじゃない。で、我々の財布を積み上げてやってるっていうわけじゃないんですね。皆さん、神の素晴らしい技が起こるでしょう。奇跡が起こるでしょう。で、どうしてそう言ってるのか。ね、それは私は神の財力に希望を持ってるからです。神の言葉に希望を持ってるからです。で、実際それを見ていくでしょう。それはね、確実な希望だからですね。技だからですよ。ですね、そして皆さんがですね、問題の中にあるとき、我々は本能的に問題の中に希望を見ちゃうんです。それで縛られます。それはダメなんです。神の言葉に希望を持っている。これですね。ヨネ君が、高校中学3年生の時に、ね、1日の荷物、学校に入れない。ね、学校の先生に、まあ、そんなバカなことあるって、塾の先生に聞いたら入れないって言うんですよ。それからね、高校に入れない子の高校が、通信教育かな、電話かかってきました。うちの高校はね、服装なんでもいいんだ、ね。学校来ても来なくても。そしてですね、岩根君のような状況になったら、もう 100% そうなる。ご両親は大体ジダバダするんだけど、結局こうなる。だから初めから安心するためにこの高校に入りなさい。入学金90万円とかの言ってた。高い高いね。で、皆さんね、私はね、そんなことは全く思ってません。先生が不可能と言おうが、そんなバカなことはないと。ね、私は全くそう思ってませんでした。皆さん、神の言葉 のがあるんです、ね、主に従えば全てはいいでしょう。感謝はこの問題の後ろに神様の素晴らしい計画があるわけですよ、ね、で皆に問えれば失望することはないわけですよ。だから祈りと従いですよ。これやったらこんなの逆転できるってはっきり言ってました。それ何かっていうと、真の希望は神の言葉の中にあるのです。ですね。真の希望は神の言葉にあるのです。そして真の解決は神の言葉にあるのです。私たちの問題の解決は神の言葉にあるのです。で、全ての問題における解決は神の言葉にあるんです。そしてですね、この神の言葉はね、確実なんですよね。確実なんですね。この間ですね、ブログ見てたら、安定保険協会の陳地というものがあるんですね。で、あれはね、実はね、苦しみを見てるんです。何もブログを出すのがないときに、みんなでひねり出した。ね。で、どうせ見ないだろう。でもね、何もないよりはいいって、ね、出したら、結構あれね、何千もアクセス数があるんですよ。そしてね、引き続いてみんなアクセスするんですね。東京会なんか見るんですかね。朝から晩まで何やってるかそれ見るんですよね。そしたらですね、土曜日から映ってるので、土曜日でですね、ヨハネ君がね、進学校出てるのが映ってる。ヨハネ君一人の子を座ってる。で、進学校第一の授業一人だけ、ね、先生ずっと向こうに一人ですね一人だけ座ってこうやって立ってましたよ。そして今年ね、進学校入ったんですね。そしてね、私は進学校 の入学試験に何の関わりも持ってないんです。ね、小津田さんたちが勝手に決めてたわけです。もう十数年間何が出てるか知りません。問題ね。ただ、まあ、ヨハネ君が入学試験を受けるっていうのは知ったんですね。で、帰ってきたら、入学試験の話してる、ヨハネ君がね。そして、こういう問題に対して、こうで、こうで、こうでって言ったんですね。で、私ね、それ聞きながらね、思ったんですね。あ、それだとね、祭祀だなと。ね、それだともう一回試験だな。だから今度はこういうふうに書きなさいってね、こうとこうとこうってね、言ったんです。そしたら4年間はね、その2時間後に試験だった開かれたみたいな、ね、そしてね、受かったんだよ。言ってましたね、久しぶりに試験に受かったんだよそしてですね、思うとですね、ヨハネ君、高校に入れないって言われたんですね。不可能って言われたんですね。そしたら彼が高校に入って、まあ、ね、凄まじいことがありましたね。しかし、ね、次々と逆転が起こっちゃってね。で、大学に入ってね、で、進学校でしょ。人より学校たくさん行っちゃった。で、皆さんね、で、ヨハネ君が1、3つで、2、6つの時ね、高校入ったでしょ。でその時になるとね、ヨネ君の頭に希望を持ったわけだね。で、ヨハネ君の努力に希望を持ったわけだ。みんな間違えるじゃないですか。ね、お前言いなさい、なんでわかんないのってね、なんでこんなスマホってばっかりいるの、ね、勉強し始めるとどうして寝るの、ね、テレビ見てる時あんなギンギンにこう、ね、でそれは要するにヨハネ君の頭と努力に希望を持つわけでしょ。我々はそうしたわけじゃないの。だって皆さんね、ヨハネ君の頭と、まあ、頭はいいと思いますけど、努力に希望を持ったら絶望ですよ。だってそういう絶望的な働きやってる人いるでしょ。びっくりしたんで、やれやれやれって言ったってね、分かってるよ、親も絶望だって。で、この時ね、皆さんね、神の言葉なんです、希望。これが真実の希望。そしてそれが真実の力なんです。ですから我々は本能的に問題の中、あるいは病の中ね、困難の中に希望を見出そうとするんです。それはもう不自然なんですね。しかしそこに真の希望があるんじゃないんです。ね、真の希望は神の方なんです。で、皆さんね、その希望を持ってないと、ね、クリスチャンもね、暗くなるんですよ。よくですね、うち母親が職業についてですね、書いてるんですね、夕方のね、家がとても暗いんですね、夕暮れに近くで、で暗いところが入ってるわけですよね。で結構そういうクリスチャン結構いる。あっちにもこっちもそうだよ。
皆さんね、希望を失ってるんです。希望はないんです、ね、
そして希望は神の言葉にある、思ってください。そしてですね、これは個々の問題ですね。で、人生においてもね、希望があるかどうか大きな問題ですですね。希望がない人は実はね、皆さんね、さっきも言ったようにクリスチャン生活がもう曖昧になるって言ったでしょ。だって皆さんも献身した前とその前って大体見当がつくじゃないですかね。で、皆さん幻を失うとこういうことになるんです。ある方の問題は幻を失ってるっていう問題ですですね。で、皆さんね、希望のある人とない人とね、全然違うんです。神様は、ね、希望を与えてるんです。だから希望のない人はもうダメダメ、そんなこと言ったってできないとかねそう言ったって無理みたいな感じですよね。でもね、希望がありゃいいってんじゃないですよね。この間テレビに映ったらですね、 AKB か S なんとかなんとかって女の子のグループがいるんです。そのね、親衛隊の話です、ね、親衛隊のテレビなんですね。で、まああれ女の子のグループだから親衛隊は男の子ですよね、大体ね、10代、20代、まあ年取って30代ぐらい、ほら、それ50代、60代の親衛隊もね、橋幕かなんかしちゃってね。そして追っかけちゃって、あーとか言ってね、なんとか命逃げとかやってるんだよね。で、やりながら思ったんですね、一つね、もうツヤツヤしてるんですよ、僕そしてですね、楽しそう、ね、充実してそう追っかけ回ししてね、ただ違和感はありますけどねで、その時じゃあ彼らはね、生きがいがあるかっていうのあるでしょ、ね、充実してるかっていうと充実してますよね。でも本当のものじゃないから虚しいでしょ、虚しいでしょ。で、気づかずですね、気づかずですね。で、人生の本当の目的、私たちに目的があるんですね。で、価値のあること、真に価値のあること、これがですね、真の私たちの希望なんですね。で、それを皆さんね、失っている時に、実はクリスチャンとしてのね、皆さんね、恵みから落ちてるんです。だから幻のないためには欲しいものに踏まっちゃうんですよ、これですね。で、私はね、何度か死にそうになったことがありますですね。死にそうになった時に、まあしょうがないんですよね。家族がベッドの前に集まるじゃないですか、ね、あれはね、あんまし良くないけど、まあしょうがないですね。私2回やられたね、1回富士山市民病院やってたら、家族が全部こう私の前にいるわけで、そうそう分かるわけですよね。集まりに来たのね、死ぬかもしれないから最後見に来たなみたいなね。そうするとこっちは死を受容してないわけですよ、ね、もう死にたらいいとも思ってないわけですね。それでムカッとくんですよね元気のある時はですよ、ね、もう死にそうになったら元気がないからもうダメだなみたいになってるかもしれませんよ ね。それから血吐いて、進学校で救急車で行った時に夜中の1時か2時ね、もう全部角が来ましたよね。で、私のベッドの周りに、ね、個室だったんですよね。余計個室だから分かるね。だって個室なんて入れられるのはですね、ろくなもんじゃないろくなもんじゃないね、一番死にそうな人に入れられるからですね。その時思うのですよね、集まってくる理由ね。でね、死ぬかもしれないなと思う時に、多分ね、心理学ではもうちゃんとそういう学問が出来上がってると思うんですよね。特殊な心理ね、古島さんが言ってたことをね、私も考えながら、やっぱ同じような心理なんですね。で、何かというとね、今問題になってることはね、全く価値のない、意味のないことだっていう感じます、分かるんですよ。でね、一つのことだけが問題なんです。本当にあなたは価値のあることをやりますね、必要なことをやります、メッシュを全うしますとか、これだけ。だから皆さんがね、交通事故でバカーンと死ぬとかね、一瞬にしていなくなるとか、そういう場合を除いて、私はそうなると思いますね。時間があって死ぬ場合ですね、時間があって死ぬ場合で、皆さんね、その時に 皆さんの生きている目的、本当の価値、皆さんね、これを人生で持っていないと、皆さんね、皆さんの人生、恵みから落ちてるんです。そしてですね、欲しいものに振るっちゃうんです。ですね、そして祝福から落ちちゃうんです。ですね。で、それはね、神の手の中内側から出てくるものなんですね。例えば長藤君が今、牧師になってますね。で、長藤君は自分で自分の性質とかね、長所を考えて牧師に向かないと思ってるんですね。で、我々もっと向かないと思ってるんですよね。完全に意見が一致ですよ。唯一の自分でもね、神様牧師だって言ったでしょ。それが彼の使命。ですから皆さんね、皆さんの内側から出てくるようなものじゃないですよね。神様のためですね。神様のため。そこに皆さんね、あるんです。でそれは神のことなんです。で皆さんね、この本当の価値を知って、その価値を自分のビジョンとして歩めることは幸せです。皆さん一番幸せなのね、草の手が当たる。でこれはね、幸せです皆さん。どのような勝利を受けるより、皆さんこれは幸せです。これが本当のポイントなんです。で、これを持っていることは、私たちの人生にとって大きな力となるんです。で皆さん、生きる意味、これを持ってます。ね、例えば私でもね、説教者になってますけど、話はもう尻滅ですでしょ。人前がダメなんだから、私の内側に、私はですね、私の使命はありませんでした。使命を見出させるようなもの、神の愛だったんですね。で今この働きになっています。でこの働きの中に具体的な小目標が出てくるわけですよ。3億円とかね、ね、それは出てくるんですよね。そのハリウッドで映画とかねですね、その延長線上にあるわけじゃないですかね、まあ、でっかい石の飯を全うするっていうね、大目標があって、で神様は我々に語っている言葉に向かって私たちは進んでいくわけですね。そういう意味なんでね、それがあるのとないのが違うんです。実はね、主の十字架のね、強さっていうのはね、強さのあるポイントは見過ごされてるんですよ。強さのポイントはビジョンがあった幻が与えられてくると、これが、ね、実は重要なことなんです。ただそれを自分の幻にしてるのかどうかってね、教会の幻がみたいなね3億円頑張れよみたいなねまあそれは変わってきますよね。そして皆さんね、希望、この希望は私がクリスチャン生活を送る上で重要なポイントを持ってるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お願いします。寺様、どうぞ人よしのうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を出してください。なんかこう非常に否定的になってしまって、引いて引いちゃってる方がいらっしゃいます。引くとさらに否定的になり、否定的になるので引き、引くとさらに否定的になっているという、そういう悪循環になっています。これはですね、主の御心に従って、この御心を行うというそういう対応に切り替えていく、その時足が前に出てきます。その否定のこの循環を断ち切ることになります。寺様、どうぞ豊かに導き、最後のことを宮沢らしてください。守護神の豊かな技と恵みがなされていますように。何かこれは無理だというふうに諦めている方がいらっしゃいますが、これは感謝と祈りを通して主が解決します。主のところに行くように、主に信頼するように、主は勝利を与えられます。寺様、どうぞ豊かに導き、最後のことを宮沢らしてください。ちょっと あることがわからないでずっと続いている方がいらっしゃるんですが、そこに、主に徹底して求めないということが一つ問題です。これ徹底して求めるときに明確に示されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めを、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。ただのすまなさん、この前にご臨在されていることをありがとうございます。お一人一人の体と精神で癒しを行ってください。イエスキストにやってまいりましょう。イエスキストにやってます。お一人一人の体と精神で癒されてお一人一人の体と精神で癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され 口のところはベロのところでちょっと口内炎があるみたいですけど、これが癒されました。鼻がちょっと悪くて匂いがちょっと嗅げない方ですけど、これが癒されました。右の肘と肩のところが痛い方でした。これが癒されました。エスキストの胸によってお勝利するパルツを示しました。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお出しください。
どうもありがとうございました。まず感謝。